FF 企画のチャペルコンサートということで、今出てるメンバー若干違いますけれども、アラカンの FF が頑張っているところを見ていただいて元気を届けようという企画で進めておりました。企画中に山内兄弟が病に倒れ、おとつい一緒に練習していた信義ドクターはですね、しけで五島から出てこれないという状態になっておりますけれども、主の御心の大きさを改めて感じております。今日は楽しんで、コンサートを通して元気になっていただきたいと思います。それでは最初の曲、精霊の風です。ご一緒に歌ってください。どうぞ。
旅客に集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく精霊の風が吹き、喜びに満たされてリバイアルの時が来た。精霊の風響け、教会に集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく精霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て行こう。精霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いの実が結ぶとき、天で喜び溢れる、天で喜びが満ちる、精霊の風響け。
感謝します。でここでですね、アフリカチームとして、四部兄弟とともにダンスを見ていただく予定でしたが、残念なことに四部兄弟も急遽休養ができまして、どうしても来れないということで、皆さんに謝っておいてくださいと連絡いただきましたので企画変更に強いハッピーテーブルにお願いいたしまして、ここから2曲ハッピーテーブルに、若さをぶつけていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
雨にも負けず風にも負けず、病にも負けず死刑にも負けず、今日ですね FF のコンサート、まあ酒井兄弟と共にこうしてできるわけですけれどもまあ負けないというのもですね、やっぱりこの神の主の長崎教会と私たちの内側に確かな聖霊様がおられるわけで、今日は元気になる、まあ中高年の方々が元気になるためのまあコンサートということなんですけれども、若い人にも、年寄りって言ったら失礼ですけれどもまあ年を食った方でもですね、関係なくですね、内側におられる聖霊様を燃やして今日は元気になってほしいと思います。まあ僕の夢という曲ですね、いつか天国で一緒に笑って笑い合っていましょうという曲です。聴いてください。
十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十 字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。キリストと信じる僕の夢、ほら天国で笑う君と僕、願いが叶うことだけを信じ、十字架の前で祈り捧ぐ。十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。人は誰しも罪があり、私もあなたも罪がある。だけど主イエスの十字架で私もあなたも許された。十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。私があなたを愛することさえ、あなたの大きな愛のゆえ、私があなたを信じることさえ、あなたの大きな恵みのゆえ、十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。キリスト信じる僕の夢、ほら天国で笑う君と僕、願いが叶うことだけを信じ、十字架の前で祈り捧ぐ。キリスト信じる僕たちはほら生きてゆく、永遠にこの世で生きても100年ぽっちさ、本当の宝をつかみ取ろう。
かなりですね、場違いだなと思いつつもですね、そういうプレッシャーを受けつつもですね、喜んで歌わせてもらっております。ハッピーテーブルは来月ですね、ワンマンコンサートまあピースにも協力をいただくんですけれども、させていただきます。で今日は酒井さんから、ピンチヒッターということで2曲練習でいいからやってくれよということでですね、やらせていただいているわけなんですけれども、面白い話をすると、今日いろんな人が来れるか来れないか分からなかったですね。で、それで、PA だったり、プロジェクターだったり、歌う人もそうですね、いろんなスタッフが必要なんですけれども、いろんなスタッフの、誰かが来れなかった場合の最悪のパターンのところに、ヨハネという名前がたくさんあったということで、ただですね、んと思うのはですね、最悪のパターンという、ヨハネイコール最悪のパターンというですねこれはなかなか面白いなと思ったんですけども、今日はですねその最悪のパターンの一つをお届けしています。で、来月ですね、コンサートをするにあたって、今回はハッピーテーブル主催、今日は FF ですけども、3月ハッピーテーブル主催なので、自由にやらせてもらおうと思ってるんですけども、皆さん音叉っていうものを知っていますか？知ってますよね。この U 字型の音をピーンと鳴らしたらこうピーンってこう鳴るやつなんですけど、音叉って不思議でですね、2つこう用意しておいて、片方音叉をポーンと鳴らすとこっちも勝手に鳴り出すんですね。共鳴するっていうんですけど、ただ適当に音を鳴らせば共鳴するわけじゃなくて、何か特定の振動数をこう与えてやると共鳴するんですよね。で実際物ってのは全部そうで、ここにあるこの全てのものがですね、何かの振動数に共鳴するわけなんですけども、 まあ、やっぱりクリスチャンである私たちが共鳴するのはこの賛美であり、そしてこのイエス・キリストという名前を聞いたときにですね、こう燃え上がってきて元気がきっと与えくるはずなんだと思うんですね。で、今度のコンサートで、まあ今から歌うただあなたのためにという、曲の中で救われた者その名を叫べ、救いの名はイエス・キリストっていう歌詞があるんですけど、ぜひ皆さんにもですね、一緒にそこを叫んでほしいんですね。で、今日はやらないんですけど、今度はですね、僕が、大きな声で、歌う前に、みんなと一緒にイエス・キリストっていうのを本気で叫びたいと思うので、その時はよろしくお願いします。まあ、今日は中高年の方に叫ばせるわけにはいきませんので、それはしません。です。で、はい。まあ、その歌を歌わせていただきたいと思います。ただ、あなたのために聴いてください。
風が吹いている、ささやく小鳥のさえすりと、歌い出した木々にあなたの偉大さを見る。大きな宇宙を作り出し、小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力の大きさは、人の思いを遥かに超えて、どこまでも高く高く大きな、どこまでも大きなあなたの偉大なその力。空に光る星、夜を埋め尽くす闇さえも、全ての存在があなたの栄光を語る。大きな宇宙を作り出し、小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力を前にして、私の存在ちっぽけであなたをただたたえる。大きな宇宙の果てまで、全てはただあなたのために、小さな私の存在、この命あなたのために、主が十字架でなされた御業、私は許され、永遠に生きてゆく、救われた者その名を叫べ、救いの皆はイエス・キリスト、再び来られる、その皆は大主の主、この方は全ての支配者、この場所で今も生きている、小さな私の存在、この命あなたのために、
感謝します。ピースです。ですね、今日はFF 主催ということで企画者の酒井兄弟がピースにも一曲ということで 歌えるということで本当に嬉しく思います。岐阜のおじいちゃんも今日は来ているとくれていてとっても嬉しいです。今日は岐阜でお母さんと一緒にコンサート岐阜駅でコンサートした時にも歌わせていただいたんですけれども、レイヤーバーデンスという重荷を、この十字架のもとに下ろしてくださいっていうゴスペルです。岐阜駅で歌った時に最前列に座っていた女性の方が終始号泣されていて、コンサートが終わった後に今日はゴスペルを聴きに来るために私はここに来たんだと思いますって言われて帰って行かれたのをすごく印象深く覚えています。今日は日々の感謝の気持ちも込めて心からレイヤーバーデンスを歌わせていただきたいと思います。聴いてください。重荷を下ろして。顔を開けて上を向いて、あなたの未来は輝いてる。どんなに強く生きていても疲れてしまう時もある。重荷を置いて歩き出して、あなたの思ってる痛みを注ぎ出していいんだよと言ってくれる人がいる。 Lay your burdens at the feet of the cross。 あなたのことを真に愛してくれる人がいるから泣かなくていいよ。あなたの存在は尊くて美しい。あなたは愛されてる。 ちてない一歩を踏み出して信じ続けよう。あなたは愛されてる。あなたは愛されてる。
感謝します。ピースはですね、先日、CD をリリースされまして、3曲入りで、受付にありますかね、今の CD は。ぜひお買い求めいただきたいと思います。といったピースを前座に回して今日は賛美させていただける公演に預かっております。ここまでヤングの方に応援いただきましたので、ここから大人のチームでいきたいと思います。クワイアと認識のある方お願いいたします。ここから2曲長崎教会のクワイアでお送りします。クワイアというのは教会の賛美隊ですね。で、私今年59なんです、実は。で、来年還暦なんです。まあ、一般社会では定年退職のが近い年齢になってしまったんですけれども、賛美隊の働きはこれからです。賛美隊の定年はこの群れでは120歳だそうですので、まだ半分達してないのかと、ここから折り返しで、これからは賛美隊として、日本中そして世界に羽ばたけるように頑張っていこうというのを3人で語りたかったんですけれど、いろんな方に協力いただいて新しい構成でお送りします。クワイアで、神の愛賛美します。
その恵みは天
て主を愛します。御顔を仰ぎながら、御顔
ただいま神の愛を今賛美いたしましたけれども、私の祈りの原点、また賛美の原点はどこにあるかなとこう思い起こしたときに、昨年被爆70周年、戦後70年を迎えましたですね。でその翌年に私は生をまあ、このように生まれ出てきました。でそれでその場所はというか、当時、まあ、府を巻き込んで栄えていた軍港佐世保の近くで、青果市場の近くだったんですね。で生まれ出た赤ちゃんにとってはちょっと厳しかったみたいで、体全体が本当にこのおできおできにもういっぱいになってしまって、母は七つが、まあ、温泉というか すぐ近くにあるところにいつも私を連れて行ってくれてたみたいなんですね。でそれで本当にこの私の祈りの原点、叫びの原点は本当にこの赤ちゃんの時代にあるなっていうか、泣き叫んでいた赤ちゃんっていうか、そのことが思い出されました。で、まあ、本当にご清聴ありがとうございます次は風の行方を賛美いたします。
風をこの身に受けて、
FF と行きたかったんですけれども、夜とし波で息切れしてしまいそうなので、同じ同世代のミルトスに応援をいただいております。
ミルトスですが、ピンチヒッターをしてくださいと言われなかったのがちょっと寂しいなという思いで、最初からなんか同世代ということで、今日はですねジョイさんとよれ中高年を大将いだけということで一緒に祈っていたら、自然にジョイさんがよれよれの中高年に力を与えてくださいって言って、もう本当になんかお笑いをしながら祈っていました。私は二十歳の頃、なんで人間は生まれてきたんだろう、生きてるんだろう、で人は死んだらどうなっちゃうんだろうって、どうしてもその答えが欲しくて、北海道の礼文島にですね行ったんですね。でその途中でですね、札幌で大雨になって、札幌駅で全線不通っていうか動かなくなってしまって、で駅で寝たんですね。その時に岐阜の父と母がめちゃくちゃ心配をして電話だけしたんです。札幌駅で動かなくなった、ガチャンって切ったんですね。それでですね、なんかお仕事のつてをたどってたどって、北海道の人からが父の会社の方がですね、札幌駅まで行って、佐久間純子さん、佐久間純子さんどこですかって館内に放送がされたその中でですね、私はグーグーグーグー一人で仲間そこで知り合った人たちと一緒に本当にそんな本当になんていうか、母と父からしてみれば本当にわがままに生きてきたんですけれども、でも本当に礼文島に行ってですね、それ分からなかったんですが、やっと見つけた答えがここにありました。でこの今歌う曲メシアっていう曲は救い主っていう意味です。私たちをあらゆる苦しみから、どん底から、泥沼の底から救い上げて、救い出してくださる方がいるっていう意味なんですけど、これは日本では小学校でも中学校でも高校でも教科書に載ってません。そしてラジオでもテレビでも決して聞くことのない福音ゴスペルなんですね。だから探すのにものすごく時間かかってしまって、もう本当に大変な思いをしたんですけども、30年40年経って、本当にここに救いあったと今でも思っています。メシア、救い出してくださる救い主という曲です。聴いてください。
よみがえられたとこしえの君よ、我らを愛し導かれるイスラエルの民、聖なる御方、やがて来られる栄光の主、
ありがとうございます。非常に完成度の高い、ミルト・シナットは非常にやりにくいんですけれども、なぜか気になるミルトスに応援いただきました。先日あのジョイ牧師から言われたんですけれども、シモン・ペテロとヨハネの関係ですねと。別に意識するつもりはなかったんですけど、なぜか気になる、ミルトスの後は助さん、学さんを失いまして残ったのはうっかり八兵衛だけと風車の屋敷の登場も考えましたけれども、とりあえずこのコンビで行ってみようかと。山口さんと最初企画してるときは7曲行きましょうかとか言ってたんですけど、戦力ダウン中ですね。遠慮して3曲続けて参列させていただきます。一粒の麦です。
聖なる皆を
真面目な証をしていただく予定でしたけれども、今日はしけで来れなくなりましたんで、ただ4月からまた長崎に帰ってこられるそうですので、共にまた4月から FF として、頑張れると思いますけれども、先週殉教聖会がありまして、ライバルのギフツが3曲も歌ってましたけれども、その中で面白い証をしてました。うちのチームユースさんには癒しの力があると、どの施設どの病院に行ってもそういうことを言われるということで、そんな大したことないなと思ってるんですけれども、確かに癒しの力が賛美にはあると、そこだけは負けないつもりで FF もルックスと歌の合わせではちょっと踊っているところを認めざるを得ませんので臨在と癒しの力だけは負けないように、FF も頑張っていきましょうかと山口さんとうなずき合う予定だったんですけどね、その山口さんもいないので二人で頑張ります。2曲目イスラエルです。
主の言葉を心 続いてこの3曲目をお聴きいただきたいと思いますけども、次はこのノアの祈りという曲ですね。聖書には旧約聖書の創世記からマラキ書まで、そして新約聖書マタイの福音書からヨハネの黙示録までありますけども、そのうちのこのノアの祈りというのはこの創世記を歌っております。確かに今の時代は新約の時代であり、そしてまもなく黙示録の時代が来ようとしておりますが、しかしその中にあっても旧約聖書の言葉も新約聖書の言葉も何一つ不必要なものはない、すべて神の言葉であり、その中の創世記を歌いましたノアの祈りをお聞きいただきたいと思います。
開かれお水の塔 する天の万象は今神の御手に新しい天地と神の御国を待ち望む
感謝します。十分満足させていただきまして感謝します。ここでですね、礼拝体験といいまして、教会では毎週日曜日に礼拝を行っておりますので、それを経験していただきたいと思います。
こんにちは、皆さんようこそいらっしゃいました。どうぞ座ったままで結構ですけど、きつくない方はお立ちになって、出ますので一緒に歌ってください。今日はさっき歌われた歌の中から何曲か選んでます。よろしくお願いします。3曲だけ賛美をしたいと思います。
突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、
リバイバル
の時が来た。聖霊の 突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いのみが結ぶとき、天で喜びあふれる、天で喜びが満ちる、聖霊の風響け。
神の愛という歌です。
あなたの愛に満たされ
お座りください。ここで短く聖書から簡単にお話をしたいと思います。今日話したいことはですね、新約聖書に一応出てくる言葉で、イエス様が何度も言った言葉なんですね。それは言語ではシャロームって言います。だからイスラエルでも今でも挨拶に使う。朝起きてもシャローム、昼あってもシャローム、他には朝起きた時はボアトルゲっていうのがあるんですけども、でもシャロームっていう言葉を使うんですね。これは神様の平安がありますようにっていう意味になりますね。日本語で訳すと、あるいは神の平和がありますようにっていう言葉になりますけれども、平安っていうのは最近あんまり使わないですけれども、穏やかな心、安心した心でいられますようにってことなんですけれども、今、一番流行っている病院は心療内科ですね。ちょっと前は精神科ですけど、今は心療内科になりました。で、心療内科がなぜ入るかというと、実は、よくビジネスマンもご年配の方もしょっちゅう行くんですね。で、例えば九州だったら福岡に、もう 4,5 年前の新聞に書いてありましたけれども、福岡のあるところがホテルを買い取って、そしてそこで3日間ぐらいの心療内科の治療のコースを作ったらですね、なんと他府県からですね、たくさん来まして、もう半年以上全部満杯だってことでした。結局地元では同じ人に知れたら困るので、こっそり他府県からそこに来て、そこで治療を受けて、そしてこうやるってことなんですね。で、たくさんの方が実は表には出してないけど、不安や恐れやそういう思いを持って生きてるんだってことがありますね。で、ある日本の有名な精神科の先生で、ずいぶん前なんですけれども、こういうことを言われました。精神科の病気で不安とか恐れがある一番根本の原因は何かというと、それは突き詰めると死に対する恐れである。で、実はそれが根本にあるからそれが来る。そして実はいろんな薬があるけれども、完全な解決を与える薬はない。薬による医療は限界があるということを言われた。日本のお医者さんにしたらすごく謙遜ですね。クリスチャンかと思ったらクリスチャンではありませんでしたね。でもクリスチャンでないお医者さんが実に的確な判断をしていると思います。ある私の友人の牧師がですね、病院をお見舞いして、ご高齢の方だったんですけれども、癒しの祈りとともにまだイエス様を教えていなかったので、天国の話をして、死の準備をしたいと思って話をしたんですけれども、そしたらですね、その家族の方から後からすごく怒られたんですね。そしてもう二度と招いてもらえなかった。なぜかというと、死の話をしたからですね。日本人は病院に行って死の話をしたり、高齢の方と話すときに死の話をするのは失礼に当たります。常識知らずになります。なぜか、死の解決を持ってないんです。だからできるだけ死の話はしないで頑張って生きてねって言って、そして一生懸命生きたんだからよかったよって言うんですけど、心の深いところで実は不安と恐れがあるんですね。で、実は死は解決できないほとんどの人が問題なんですね。じゃあなんで死ぬんでしょうか。そんなも仕方ないじゃないかっていう声が聞こえてしまうけどもね、聖書にははっきり書いてあるんです、死の原因を。なぜ人は死ぬのか。それは人が罪を犯したからである。罪の刈り取りは死であるってはっきり聖書に書いてあるんですね。ということは、罪に対する勝利と解決を取ると私たちは死に勝てるってことになりますね。で、実は人は罪があるので、どんな立派な人も、どんなにお金持ちな人も、どんなに健康な人も、必ず死はやってきます。これエコひいきありません。もしかしたら幼くして死ぬかもしれないし、年を取って死ぬかもしれません。しかし死は必ずやってくるんですね。で、この死に対する解決は実はない、一般にはないんですね。でもですね、死の原因は罪だと分かったり、この罪に対する解決を見つけたとき、人は死に勝利するんですね。で、それが十字架なんです。クリスチャンがよく言えば明るくていつも平安でいられるのは、悪く言えばどっかちょっと抜けていていつもぼーっとしているのはなぜかというと、この死に対する解決を取ったからですね。で、罪っていうのは言語ではハマルチアってギリシャ語で言うんですけど、これは的外れって意味です。罪って訳すとね、ちょっと日本人は分かりにくい、的外れってことです。一生懸命生きてるけど的を外している。本当は神様と共に神様を信じて生きればいいのに、神様を信じないで、あるいは分からないで神様と一緒に歩かないから、一生懸命なのに的を外してるからうまくいかない。的外れ、もっと言えばずれてるってことなんですね。この前長崎の NBC っていうラジオ、一番長崎で一番大きな民放ですけども、 そこで番組に出てきまして、福音のことを話す時があったんですけども、まあ、罪の話をして的外れって言ったら、そのパーソナリティの方々、結構有名な方々なんですけども、長崎ではみんなえらくうなずいておられましてですね、リハーサルの時にその話をしたら、本番それでいきましょうって話だったんですね。的外れ、実は年を取れば分かります。一生懸命生きていてもどこか的を外してるなってことに気づくはずです。的が外れてるんですね。だからうまくいかないし不安が消えない。で、イエス様はその私の的を外してしまった的を的確に的を得るように、ずれてしまったものを元に戻すために十字架にかかられました。で、罪は必ず裁かれます。呪われます。そして病になります。その罪の結果も出せる裁きも呪いも全部引き受けて、イエス・キリストは十字架で一度も罪を犯したことのなかった、罪そのものと関係なかった方が十字架で死んだんだよっていうのが聖書のメッセージなんですね。で、まあ、うちの奥さんなんかはですね、2000年前のキリストの十字架がなんで今の私と関係あるかって、まあ、随分悩ん で、ある時はっきり聖霊によっておっしゃられたんですね。これはね、説得や納得で分かりません。神様があなたの心に触れる時があるんですけども、聖書はっきり言ってる、あの十字架がその罪の身代わりだった。だキリストは私の代わりに地獄に行ってくださった。だからもう私たちは本当に自分は確かに罪があるということを認めて、イエス様の十字架は身代わりだということを受け取ったら、まあ、信じるって言うんですけど、受け取ったらもう地獄に行かなくていい、死の恐怖から解放されるということなんですね。で、本当にイエス様を信じるとね、これはお話じゃないんです、体験するんです。もう死に勝てるって、そんなこと言ったってクリスチャンも死ぬじゃないかでしょ。死にます。この体は朽ちます。火葬場に行って焼かれます。日本は断国です。全ての国が火葬場に行くんじゃないんですよ。日本は火葬します。でもいいんです、仮装して。この体を持ったまま天国に行けません。この体を持ったまま永遠には生きれません。この体は死んでいいし焼かれていいんです。私たちは霊があって、その霊が天国に行って、はっきり書いてある、やがてキリストを共に復活して新しい体をもらうんですよね。その体は朽ちない体、永遠の体って言うんですね。ある方はおとぎ話のように思うかもしれませんが、これは聖書に書いてある真理です。クリスチャンはこれを信じるとですね、希望を持つんですね。私なんかはまあ、こういうこと言うとまずいんですけど、いい意味でですよ、地上は嫌だから早く死にたいって意味じゃなくてね、早く天国に行きたいなと思うのと、私は告別式の指揮者としては最高だと思うんです。心の底からその人にとっては若かろうが年を取っていようが、この地上の人生を終えて永遠に行った方が絶対幸せだと思うから、確信してるから、私告別式の指揮者としては最高だと思ってですね、その人にとってはですよ、残される家族にとっては辛いかもしれませんけど ね、まあ、もうですね、で本当に縁があるんですよね。で、復活の体をもらえるんですね。先日、先ほど私の妻と一緒に賛美したジョイ牧師という、ね、木村さんという方がいらっしゃるんですけども、あの方はもう還暦を超えていらっしゃるんですが、その方のお母様、あの方はお嬢様なんですね。そのお母様がですね、89歳で天に帰りました。彼女はある宗教の有名な宗教の教師だったんですね。長い間教師をしてたので30人ぐらいだったんだっけ、ね、かなり長い間やってて300人とか、長崎の代表するような人だったんですね。そして宗教やったんですけども、年を取った時にその宗教では解決できないってことに気づいたんですよね。そこまで極めた方が、ね、そして、まあ、年を取って介護を受けるようになって、まあ、英語さんと、ね、こう介護を受けて、イエス様を信じられたんで、私は最初ですね、まあ、娘の介護を受けるから義理で死んだのかと思ったんですね。でも本物でした。なんでそう言えるかって、死を直前にした時に死を恐れてなかった。俺死んだ顔を見た時に本当に嫌に満ちていた。93歳のご主人がお母さんの死に顔を見て、綺麗だ綺麗だ綺麗だ綺麗だって言ってですね、言われたんで、ご主人はイエス様を信じてなかった。それでちょっといろんな理由があって、次の日電話しかできなくて、ちょっと伸びた、2日伸びて3日目が苦しかった。その間ずっとご主人は葬儀場の、井戸がいるところのベッドでもう泣き崩れていてですね、よっぽどご主人は素晴らしいですね、年を取って89歳の奥さんが亡くなって2日間泣き続けて葬儀も出たくないっていうぐらい奥さんのことを思ったんですね。感動しました本当に。で、私会いに行ったんですね。で、まあ、出てくださいましたけど、その出た時に今話したような話をしたんです。この体は朽ちてなくなるって、火葬場に行ったら悲しいと思う、だけど悲しまなくていいって、奥さんは本当に天国に行ったし、やがて新しい体をもらう、で私たちもこのイエス様の十字架を信じると同じように命をもらって必ず天国で会えるんだって話をしたらですね、最後に、 93歳はボケたりしないんですよ。ものすごくしっかりしてるんですね。その動作が大きな声で様を信じられた。私は勢いで信じたのかって最初は思ってたんですけど、それから、まあ、仏教では一緒なのか、キリスト教ではないんですけども、10日ぐらい経った時、近所の人たちと親族の方と一緒に、まあ、記念会をしました時に、お父さんはベッドの上で、体はちょっと弱ってるからベッドの上なんですけども、その天安市と小菱に歌った賛美歌をですね、一生懸命大きな声でね歌ってたんですね。そしてその記念会終わった後、すごくいい笑顔で、あの結婚、あの小菱式の前にあんなに泣いていて、あんなに悲しんでいたお父さんが本当にこう笑顔になった話ができたんですね。なぜかって、確実に天国で会えるっていう希望を持ったからです。そして死に対する勝利を取ったからです。これはお話ではありません。現実です。日本人は死の話をしません。失礼だからですね。でもそれは解決を持ってないからです。で、いつか人は必ずこの地の人生を終えなきゃいけません。どんな人でも。でもその死に対する解決を持っていると、この地上を一番輝いて生きれます。その有名なドクターが言いました。死に対する解決が根本的にない限り不安は解消されない。それが根本にあるから不安や恐れがあって、そういう心の病、精神の病は発症している。それに対する解決を与える薬は薬では無理だって、すごい謙遜な日本の医者だと思います。日本の医者さんめったにいません。でも本当にこの人は謙遜だと思います。その通りです。それに対する答えはただ一つしかありません。十字架です。このキリストを信じるときに、私たちはそれに対する勝利を取って、あ、死に対する勝利を取ったときに、ものすごい深い喜びや平安が来ます。死に勝利した人はこの地上で少々のことが起ころうと大丈夫なんですね。さっき賀来さんと助さんを失ったって話してました、明るく。でも山口さんっていうのは本当にゴスペルが好きで、もう凝る人です。で、ドクター信義っていうのはですね、一本筋が通っていて、もう本当に賛美に対しては筋が通っていて、全く皇太子の二人を、見とこうもんなんですかね、佐賀兄弟がこう取り持ってるわけですけども、しかし本当にでも賛美をすると素晴らしいんです。その二人を失って賛美すると、普通ならですね、どうしようかとかね、はぁとかなるんですけどね、びくともしない。なんでか分かりますか。神は共にいるからですよね。突き詰めたら死に対する解決を持ってるからです。突き詰めたら、ね、そこまで言いませんよ普段は。でもおじさんが言ったように、突き詰めたらそれがあるからです。愛するものを失ったら寂しいんですね。悲しいんです普通はね。で、ジョイ牧師は特にお母さんと4年間この4年間付きっきりで介護をしたので、行ったいろんな場所があって、亡くなった後そこに行くと、お母さんとここで話したなって思うと寂しくなるって。でも次の瞬間、ああもうこの体に縛られなくて、あんな苦しまなくて、天国で今本当に生き生きしてるんだなと思うと嬉しくなる。面白いと思います。寂しいけれど悲しくはないって、これ本音だと思います。愛する人を失ったら寂しいんです。やっぱり人間だから地上にいる限り。でも悲しくはない。なぜか、天で生きてるからですね。死んでないんですよ、生きてるんですよ。そして私たちもやがて必ず会えるんですよね。で、どうぞ皆さんですね、この十字架の力っていうのはね、病気を治したり、あるいは奇跡を行ったり、いろんなことができますが、一番素晴らしいのは死に対する勝利と解決をくださるんです。本当に死に対して恐れがなくなる。そしたらこの地上で生きていくときに恐れるものなんてありません。必ず勝利できます。病気であっても問題であっても、一生懸命人は考える、どうしたらいいかって。でもクリスチャンは根本的に安心してるからですね、どこかポーッとしてる考えてないなんて言いません。誤解しないでください。考えてないとは言いません。しかし根本的にもう大丈夫と思ってる。大丈夫と思って対応してる人と、どうしたらいいんだろう、大丈夫かなって不安と恐れを持って倒してる人と、全く違う結果が出るんですね。いやですね、十字架にはその力があります。ぜひね、それを信じていることをクリスチャンとして知ってほしいし、まだよく分かっていない人は、ね、これを受け取ってほしいんですね。その時に本当に私たちはこの、なんていうかな、喜び、平安、今日のシャロームですね、平安に生きれる。イエスさんは裏切った弟子のところに来て最初に言いました。シャローム、シャローム。今日も皆さんに言ったように、シャロー、神様からの平安があるように、この平安が来たら私たちはこの地上を本当に喜んで生きていくことができるようになります。ぜひね、この十字架をくださるこの恵みをね、もらってきてほしいと思います。 お祈りをします。ほとんどの方はイエス様を信じているし祈ったこともある方多いと思いますけれども、この平安をいただくためのお祈りをします。これはさっき言ったジョイ牧師のお父さんがね、告別式の時に大きな声で一緒に乗られた。でその後お父さんは本当に変わったんですね。で同じように今、心を込めてお祈りください。神様はお金や物は求めませんが心は求められます。神様は心は求められます。だから心を込めて本当に心から神様に祈ってほしいんですね。その時に神様はあなたのうちに死にも打ち勝つような平安そして喜びをくださいます、ね、それをお祈りしたいと思います。私について死に声を出して祈ってくださいね。心を込めて。天のお父様、イエス・キリストを信じます。私の罪のこのずれている罪の身代わりになってイエス・キリストが十字架で死んでくださり地獄にまで行ってくださったことを受け取ります。信じます。私の心にキリストが来てくださって神からの平安と喜びを与えてください。シャロームを私に与えてください。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。それではよろしくお願いします。
感謝します。それでは、ここで礼拝体験の中で歌いましたイエスをクワイアで賛美しますけれども、一緒に口ずさんでいただければ幸いです。イエス、
私の行く道を照らす たの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてください。答えを与える、イエス我が救い、我が砦で苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる、イエス我が救い、我が砦で苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我が全て、あなた
します。いよいよ行く年来る年、今年の鳥は FF で務めさせていただきます。曲は4年前もなるんですね、白馬で賛美したイスラエル人と、これを練習してると、なんだもう4年、4年も行ってないんじゃないかということを改めて知らされまして、いつまでもこんな曲にすがっていてはいけないんですけれども、好きな曲の中からイスラエル人と共に最後にお届けします。
あなたが進み続けるため。
従い行こう。とこしえの幸いの道を、
感謝します。ここまで導いてくださった神様に感謝いたします。ここでお知らせの時をお持ちいたします。あまり来てない私が言うのもなんですが、来週日曜日、教会では一日中礼拝を行っております。朝は早朝礼拝6時でいいですか。第一礼拝7時半、そして、メインサービスとなります第二礼拝が10時からで、午後から14時、インターナショナルサービス、が15時半で、カリスマ礼拝が19時からですね。で、日曜日仕事だった方は月曜もやっております。月曜の10時10分から礼拝やっております。賛美が大好きで、こういった曲たくさん賛美してますので、ぜひ教会にお越しください。共に礼拝して賛美してまいりましょう。で、最後になりますけれども、一番最初に歌った聖霊の風を皆さんで一緒に賛美して、終わりたいと思いますので、出演者で前に出れる方どうぞ一緒に賛美しましょう。全員で聖霊の風を皆さん一緒に歌ってください。
教会に集ってみんなで本当にしよう。聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、リバイバルの時が来た。聖霊の風響いて、教会に集ってみんなでお祈りしよう。主のこと聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、全財前に出て行こう。聖霊の風ひいて、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いの実が結び、喜びが満ちる。聖霊の風響け。
ここまで導いてくださった神様に感謝しましょう。ハレルヤ。今日は、FF 企画コンサート、いろいろと手違いもありましたけれども、ここまで導いてくださった神様に感謝いたします。また今日集ってくださったお一人ほどに感謝いたします。ここまで共に導いてくださった神様に感謝して終わりたいと思います。ハレルヤ。来月はハピトがやるんでしたよね。
そうそう あ、そうです。あ、宣伝の場を、はい、ありがとうございます。来月ですね、3月19日、土曜日、同じく今日と同じく15時からですね、コンサートをします。でもちろん、ですね、新しい以前の友達とか自分の職場の方とかですね、今あの来ようとしてくれているんですけれども、皆さんもぜひですね、新しい人を連れてきてくださったらなと思います。そして何よりやっぱり教会はホームですので、あのやっぱ知った顔があった方がですね、あの力を受けますので、ぜひ助けに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。
感謝します。ありがとうございました。後ろにお菓子とお茶が用意してありますので、くつろいで帰っていただければと思います。ありがとうございます。